折り返第68節。神参りをするに、雨が降るから風が吹くから偉いと思うてはならぬ。その辛抱こそ身に徳を受ける修行者。いかにありがたそうに信行やお祓いをあげても、心に誠がなければ神に嘘を言うも同然じゃ。菓子屋でも無理に大きな音をさせるには及ばぬ。小さい音でも神には聞こえる。拝むにも大声をしたり節をつけたりせんでも、人に物を言う通りに拝め。三大金剛様のお言葉に、神信心には何事も辛抱することが一番大切でございますとあります。信心辛抱させていただくうちに、三大様のまたのお言葉の中にありますように、欲しいものも考えることもいつの間にかなくなりましてな、ありがとうてありがとうてならぬようになり、何ぼお礼を申しても足りませんのじゃ。お礼の足りませぬお詫びばかりしておりますというお得に進まれておられます。はじめのうちは泣く泣く辛抱しいしとも仰せられております。とかく信心辛抱こそすべての徳の根本になるものであります。人生の上に起きてくる雨風の上にもまた同じことであります。信心辛抱、これは人間の信心辛抱を言われたものだと思いますけれども、人間以上に神様の方が辛抱してくださっているということをまず分からねばならないように思いますね。神様の方が辛抱してくださっている、まあこれは親子の間で考えるとまあよく分かりますね。これは親になってみて分かるのかもしれませんね。子供の間はとても親が辛抱してくれてるとか、そのは思いませんけれども、親になって初めてまあ子供に対した時に、親がなるほど、親にご苦労をかけていたものだな、親に辛抱してもらっていたのだな、ここで一言言いたいというところもあったろうに、よく辛抱してくれてたのだろうなといったような、まあ親になって初めて親の心がわかるというようなところもありましょうかね。信心辛抱、その何を辛抱するのか、神様は何を辛抱して待っておられるのか。神様が待っておられる、それは人間息子がより本当のことに気づいてくれることを待っておられるのではないかと思いますね。実は私も今朝の新春記念の時にですか、初めてああこういうことかと気づかされたことがありますが、ですからもう新人を始めさせていただいてというのでしょうか、生まれて70数年経つわけですけれども、その生まれて70数年経って初めて、ああこういうことなのかと気づかせていただいた。まあ生まれてこの方70数年かかったというわけですからね、ある意味その信心の稽古とか信心というものは常に新しいものの発見というのでしょうかね、気づく、気づかせていただく、あこれはこういうことなのかと気づかせていただく、その連続でもあるように思いますね。ある先生がそれこそ気づくは気づくだと、その気づくというのは何々が例えば A とか B とかいう A の B を気づくという、まあいわゆる気がつくという方の気づくですね。そのことに気がつけば、それ今度もう一つの気づくは、その家を築くと、家を築くです、家を建てるですか、何が築いて、まあ、大きくするというような、庭石を築いていくというですかね、その築き上げるというふうの方の築くですね、 この両方がかけられているわけですけれども、そのことに気づけば、気がつけばということですね。それこそ信心を築き上げていくことができる、築き上げる、作り上げるという方ですね、ということなのです。その気がつく方の気づきの連続である。ああ今日も神様からこういう新しいことを教えていただいた、なるほどそうだったのかと分かる。そこにまたありがたいもの、嬉しいもの、喜ばしいものを感じていくことができる。今日感じさせていただいた、気づかせていただきましたことは、そのやはり気づくということがなければ、より本当のことが、神様のご恩徳というのでしょうか、本当のこともなかなかわからない。その気がつくということの積み重ねの中に、一切が親愛ということも分かってくる。その私が一切が親愛と師匠が教えてくださる、そのなぜそれが親愛なのかという、そのなぜなのかというところの了解していましたことは、まあこれは私どもが、それこそ師匠が教えてくださる天地日月の心、天の心、地の心、日月の心を自らの心の中に育てていく、その天地日月の心こそ神様のお心であり、天地日月の心になろうとする精進こそ神の心を心とするという精進にであるのだと、まあそのものだというわけですね。そしてその天の心、地の心、日月の心をいただいたところに、私どもの、まあいただこうとするところに、とてもいいと思いますが、私どもの真の助かりの世界がそこから開けてくる。それは私どもの身の上に起きてくるさまざまなことから、特に難儀と言われるようなもの、その難儀、その難儀に込められた神様の思い、まああれですね、中に玉さ忍ばせてという、萩木教、中に玉さ忍ばせてというものですね。神様のからの手紙が、その難儀と私どもが思う事柄の中に含まれているのだ。そしてその事柄を通して私どもの心を育てていく、天の心を、その成り行きによって天の心を、地の心を、泥の心ですね、日月の心を稽古していくのだと、そういただけた時に、まあいわば私どもの上に、身の上に起こってくる事柄一切が、神様の私どもの心を育てようとする愛、親の愛、また神の愛でもいいでしょうけれども、どちらも親の愛であろうし、親の、親としての神様の愛、親愛である、親愛の表れであるということが分からされるわけですね。今朝いただきますのは、もう一つ別の、昨日からここ数日ですか、いただいておりますおかげということですね。神様のおかげということです。まあ、ご利益とはまた別ですね。ご利益というと、私どもの願い通りになる、そこに感じるものがご利益というものかもしれませんね。そのもう一つ大きな意味合いでの神様のおかげの世界ということですが、その神様のおかげを実感として感じる、これはどうしたら神様のおかげをおかげとして感じることができるかということなのですが、師匠がおっしゃっておられたことの中に、我無下無能無才にして、ただ真あるのみ、私にできることは何一つとしてないのだと、無下であり無能であり無才だと、ただ神様を信じるということがあるばかりだというわけですね。そしてまた その橋の上げ下ろしに至るまで私にできることは何一つとしてない。ここ一寸動くでもそれこそ神様のおかげをいただかなければ、神様のお許しをいただかなければ何一つできるものではないのだという、これはある意味やはり悟りの世界だと思いますね。我無力を悟るということですね。なぜ我無力を悟らなければならないのか、それはこれは自分で悟れたものではない。それこそ商売においては誰にも引けを取らんと思っておられた、そしてそうやって商売をしておられた初代師匠大坪宗一郎氏がだんだん商売に行き詰まって、とてもそのタオル一枚が売れなくなったと。今までは自分の力で売っているように思っていたけれども、実は自分の力は何一つなかったのだ、それこそ神様のおかげで商売をタオル一枚でも売らせていたのだといったような、そういう、まあ、成り行きというのでしょうか、そういう出来事、神様の御事柄の中に、いよいよ我無力、私にできることは何一つとしてない、一切が、それこそ一切が神様のおかげの中にある私なんだ、一切が神様のおかげをいただかなければここ一寸動けぬ私なのだということを、まあ、自覚せられたというのか、悟っていかれるわけですね。この我無力を悟り、一切の上において神様のおかげをいただいているということ、それを悟らなければ次の神様のおかげというものがわからない。我無力が悟れたら、その次に出てくるのは今あること、橋の上げ下ろしをしていること、こうやってお話をさせていただいていること、ここに機材がある、カメラがある、ビデオカメラがある、マイクがある、それら一切が神様がしつらえてくださったものであるということが本然と分からされますね。いわば一切合切が神様のおかげの中にある今の私なのだということを悟らされるわけですね。それを今朝はちょうど、あれはジオラマというのでしょうかね、まあ、箱庭と言われたりジオラマと、まあ、若干違いがあるようですけれども、そのミニチュアの模型で作ったりいたしますね。庭を作ったり家を作ったり人を作ったり、まあ、犬や小さいものを作ったり電車を走らせたりバスや車や自転車、いろいろなミニチュアを作って、まあありますね。あのジオラマをいただくのですけれども、それはどういうことかというと、ジオラマの中に例えば人間を作ったといたしましょうか。その中の人間ですね。ところが中でそのジオラマに命を吹き込んだといたしましょうか。そしてそのジオラマの中で人間がミニチュアがうごめいている、しかしその中でうごめいている人間たちは自分が作ったかのように思いますね。そのジオラマの中で家を建てる、木を切ってきて家を建てる、あるいはコンクリートを作ってそこに家を建てる、あたかも自分がしているかのように思っているけれども、その大元のジオラマを、まあもっと大きなところから見ている。それは神様ですね。私どもが自分であれを作り、これを作り上げて、今日があると思っているけれども、実はその世界を大元を作ったのは 神様だということです。そして神様が一切合切を、まあ何と言いましょうかね、プロバイドしてくださっているということなのですね。その神様のプロバイドしてくださっているその中で、ある意味遊ばせていただいているだけだということかもしれませんね。私どもがそれこそ、まあレアメタルがどうのこうのと言われていますけれども、私どもがレアメタルを作り出すわけにはいきません。どこかに埋もれているものをまあ掘り出すということぐらいでしょう。そのそこに埋められたのは誰か、これは神様でしょうね。人間がそこにレアメタルを埋めたわけではない、自然だというのかもしれない。その自然のそれを作り出されたのはやはり神様だということになりましょうからね。これは人間が我無力というものを悟らなければ、その神様のおかげでということがわからない、悟れないのですね。ですから我無力を悟ることが大切な理由はそこにありますね。我無力が悟れて初めて、今あるそれら一切が神様のおかげであるということが分からされる。その神様のおかげで、一切が神様のおかげでということが、すなわち一切が神様の親愛の現れたということにつながってくるわけですね。ですからやっぱり本当の意味においての一切が親愛を悟るというのでしょうか、体得するというのでしょうか、そのためには我無力を悟るということがまあ不可欠だということになってまいりますね。これは私どもがさまざまな事柄をするなす中にあたって、神様がそう感じさせてくださる、悟らせてくださる、そういう働きをいただかなければ悟れるものではありませんけれども、そこに初めて一切が神様のおかげだと、食べているものも神様のおかげであれば、食べ物ですね、空気にしろ太陽のお照らしにしろ、太陽そのものですわ、神様がきっとお作りなさったのでしょうね。そういう大きな神様をいただけた時に、一切が神様のおかげの中にある、私ども人間でできることは何一つ本当はないのだと悟れた時に初めて、一切が親愛のもう一つ別の意味においての、一切がおかげの中にある、一切が神様の、まあ何と言いましょうかね、やっぱりおかげとしか表現できませんけれども、一切が神様のおかげの中にでの出来事であり、物であり、金である、まあお土地を自分のものだと言いますけれども、この土地は私のものだ、ここからここまでは私のものだと、人間が作ったものでもなければ、人間が境界を引いたわけでもない、神様のお土地である、神様が作られたお土地であるということには異論はないでしょうからね。ですから一切が神様のおかげだと悟れる、そこから初めて一切が親愛だということの意味合いがもう一つ広まったこと、何と言いましょうか、もう一つ広まった意味合いにおいての一切が親愛と悟れることができるのではないでしょうかね。そこからいただけれるところの和らぎ喜ぶ我が心ということになりましょうね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。